聖書を開いていきましょう。マタイの福音書14章22節から33節を読みます。マタイの福音書14章22節から、それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから、イエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。イエス様に向かって歩くと題をつけました。御言葉を味わっていきましょう。ここにはイエス様の特徴的な姿行動があるということがわかります。同時にペテロらしい姿があるなと、浮き沈みが激しいといいますかですね、そんなペテロの姿もそこにあるなと、そんなふうに思って読んでいました。イエス様のことです。一つ目に、祈るために山に登られて、それも一人だけでとはっきり記されています。しかも群衆は解散させています。これまでイエス様の話を聞くために集まっていた群衆をイエス様が解散をさせ、それぞれ家に帰します。そしてイエス様は群衆から離れ、彼らがやってこないように弟子たちさえもその場に置いて山に登ります。祈るためという明確な目的がイエス様にはあります。この直前に行ったパン給食の奇跡とか、そのような奇跡を行うためには何か祈らなければならない、祈って力を得なければならないとか、奇跡を行った後には祈らなければならない、次のことを行うことができない、そんなわけではありません。しかし聖書を見ますと、全能のイエス様なのに祈るということをたびたび行っていることがわかります。そしてそのことは弟子たちも見ていてよく知っています。弟子たちの手本ともなる行動を取られている、そんな面もここから見ることができるでしょう。しかし一番のことは、イエス様は父なる神様との交流、祈りの交流を大切にされていたということです。父子聖霊の三位一体の神を私たちは唯一の神と信じ歩むものです。父と御子はイエス様は一体です。切り離されたり別々になったりしまうわけではありません。しかし救い主として私たちを罪から贖うため、この地上にと来られたイエス様と、その御子であるイエス様を見守られて天の御国にとおられる父という関係であることも確かです。ですからイエス様は進んで深い交流をするために一人で誰の邪魔も入らない父とイエス様との祈りの時間を大切にされていたということがここからわかります。 それならば私たちもイエス様との一対一の誰の邪魔も入らないような祈りの時間を持つ、それは大切なことだと分かると思います。この時イエス様はただ一人で行っただけではありません。弟子たちには向こう岸に行くという使命も与えておられます。送り出します。群衆には解散をさせた、散り散りさせたわけではないでしょう。それぞれ自分の生活の場へと返されて、イエス様が大切な話をし、それを聞いた群衆たち一人一人をパンと魚で満腹をさせ、豊かにさせてくださった後で、群衆をそれぞれの場所へと返すのです。群衆のもとに応じるのがイエス様の働きではありません。でも群衆を見捨てず、空腹という足りないそのところを満たしてから、イエス様は群衆をそれぞれ彼らがいるべき場所、働きへと送り出している。弟子たちと群衆にはそれぞれいるべきところを示しているのだと思います。そしてご自分は祈ること、この時最優先されたのだと分かりました。そして弟子たちです。イエス様に送り出された弟子たちです。行くべき場所も分かっています。船を使って向こう岸へ行く。ところが向こう岸に行こうとした時、向かい風にあって船をうまく進めることができないんです。その時イエス様が水の海をその上を歩いて弟子たちのところに来られました。二つ目のこと、それはイエス様は私たちのところへ、私のところへやってきてくださる方だということです。私たちの生活、仕事、使命を果たそうと歩む日々に、イエス様が私たちを、私たちの方が求める前に、イエス様の方から近づいてきてくださる、そのような愛の方だということです。あなたの日々の生活にイエス様は、イエス様の方から近づき、私たちを励まし、力を与えてくださるということです。今日はこのことをぜひ覚えてほしいと思います。ここには船を前に進めていくことができない、向こう岸へ行くことができない弟子の姿があります。私たちの人生、毎日の生活の中では思い通りにいかないことがある、いやもしかすると思い通りにいかないことの方が多いように思います。行くべきところ、果たすべきこと、目的地が見えているようだけれども、そこには一向に近づかない、うまくいかないことばかり、私たちの毎日にそれは経験することだと思います。そんな時、私たちは悩み、途方に暮れてしまう。向かい風、困難というものに遭っていると、次にはこの向かい風のために沈んでしまうかもしれない、もうダメになってしまうかもしれないという恐れや不安が心の中から湧き上がってきます。そんな時に私たちにはさらに悪いことが起きてしまうと不安になってしまうものです。問題の真っ只中にいる時、いや私は大丈夫だ、これは必ず解決できると信じて平安を持つということはなかなか難しいことだと思います。そんな私たちだと思います。この時湖の上で船は進まず困っていた弟子たちは、湖の上を歩いておられるイエス様を見て怯え、恐れしさのあまり叫びます。あれは幽霊だ。なぜ弟子たちはイエス様を見てこんなふうに叫んだのでしょうか。もちろんこれまでイエス様が水の上を歩くというところを見たことはなかったのだと思いますけれども、当時この湖には水の上に幽霊が現れると信じられてきました。 湖で漁をしてきたペテロたちもいる弟子たちであります。ですから湖を歩いて近づいてくるその姿を見たときに、この幽霊の話を思い出して、やはり幽霊がいたのだと恐れてしまったのでしょう。船が向かい風の影響で思い通り進めないと悩まされている、そんな困難の時に、さらに得体の知れない存在、幽霊の出現だ、なんと悪いことが重なってしまうなと、まあ、すぐそう思ったことでしょう。そして彼らは叫びます。怯え、恐ろしさのあまりと聖書は記します。この時の弟子たちが叫ぶしかできなかったことを教えてくれる表現です。するとイエス様がしっかりしなさいと励ますのです。幽霊ではなく私イエスなのだと証しします。私たちはどうでしょう。するべきことがある、行くべき場所がある、成し遂げたいことがある、そしてそこに向かって足を進め努力をしているとき、向かい風のような困難、苦労ばかりが迫ってきてどうにもならなくて足踏みするばかり、成果は上がらない、困り果てていると、さらに問題が起きる。次々と困難があって、不安を通り越して恐ろしくなる。怯えてしまう。恐ろしくなる。恐ろしさのあまり。とは、自分ではどうにもできない状況が私たちに起きることがあるのだと、聖書は教えます。そんな時、私たちが叫ぶ。祈り叫んでイエス様を呼ぶ前にイエス様が声をかけてください。近づいてきたのは新しい、さらに起きる困難ではなく、よく耳を澄ませば私を助けてくださる愛に満ちたイエス様の声なのだと知ることができます。イエス様の声をしっかり聞くことができるならば、私たちの力、恐れはなくなるのです。興味深いなと思いました。この船には弟子たち何人も乗っていたことが分かりますが、弟子たちの中からやはり最初に声を上げるのはペテロです。恐れるな、私だとのイエス様の声に応えて、私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言ったのです。私自身何度も読んだことのある場所です、この箇所です。なぜペテロはイエス様、船にお乗りくださいと言葉をかけるのではなく、行かせてくださいと言ったのでしょうか。それもはっきりと水の上を歩いてと願ったのでしょうか。水の上を歩いてみたい、そんな特別な思いがあったのでしょうか。その点はよくわかりません。分かっていることが2つあると見つけました。一つ、イエス様が命じるなら水の言うことを聞く、水の上を私が歩くことも可能だということ、あなたでしたらという言葉にそれが現れていると思います。そして二つ目、安心をしました。イエス様が来てくださった、そして声をかけてくださったということで、怯え、恐ろしく思う心が消えたペテロは、イエス様の近くに今すぐ行きたいとそう願ったのでしょう。だから、水の上を歩いて近づこうとそう願った。29節です。ペテロは大胆に船から出ます。普通ならば船を出た時点で沈みます。しかしこの時のペテロは確かな水の上を歩いた。そしてイエス様の方に行ったですね。何か特別なことが起きてですね、水の上を踊るように歩いて回ったとか、 そんなことではなく、イエス様の方へ行ったのです。それでそのまま水の上を歩いてイエス様の方に行ったならば、まあ万々歳と言いますか。でもそうはいかないのがペテロであり私たちです。30節。水の上を確かに歩き始めたのに、ペテロは次の瞬間、強風を見て怖くなる。あなたのところへ行かせてくださいと、明確にイエス様を見て、イエス様を見上げて願った。そして目指して船から出たんです。イエス様も来なさいと言ってくださったので、ペテロは出ました。ペテロはイエス様のその声を聞いて、イエス様を見てイエス様の方へ向かって足を進めたはずです。でも30節は、ところがと、ペテロがそのイエス様から目を離して恐怖を見てしまったと教えます。すると怖くなり、沈みかけるのです。そして、主を助けてくださいと叫ぶのです。イエス様はすぐに手を伸ばし、彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。ペトロが沈みかけたのは、いや、怖くなったのは疑ったからです。主イエスだけを見て信じていればいいのに、困難を見て自分では解決できないことを思い出してしまうのです。信仰とは自分ではなく、イエス様を信じるということを信じ続けることです。詩篇18編の16節にはこのような言葉があります。詩篇18編16節を読みます。主は糸高きところから御手を伸ばして私を捕らえ、大水から私を引き上げられました。主は天から御手を伸ばし、私たちを罪の水の沈むところから引き上げてくださる。困難から引き上げてくださる。主の御手は、その御腕は強く全能で、私たちを助けることができる。私たちは今を生きているこの時に水のように歩く必要はないでしょう。特別な経験をこの礼拝生活の中で、信仰生活の中でしなければならないということもないでしょう。しかしイエス様との出会いを果たし、イエス様を信じたのならば、イエス様にまっすぐに近づいていくことは必要です。イエス様は嵐の中、困難の中に苦しんだり恐れたりする私たちを見つけて近づいてきてください。私に声をかけ、困難の中に私を励ましてください。ですから私たちはさらにイエス様に近づいていきたい。それは疑わずに信仰を持ち続けること。イエス様に習って、イエス様がそうされたように隣人を愛し、神を愛して祈る日々、そんな人に近づいていくことです。しかしこの時のペテロのようにイエス様を見ていたはずなのに、イエス様から目を離して怖くなったりする。あるいは人の言葉に惑わされてしまったり、信仰を持っていてもどうにもならないよと信仰を動かされたりしまう、そんなこともきっと私たちのうちにはあるでしょう。しかし沈みかけたならば、泳ごうなんと考えたりするのではなく、自分の力で何かしよう、そうするのではなく、もう一度叫んだらいいのだと思います。読み返して新たに思いました。ペテロ、一番にやっぱり声を上げ、しかも大胆に水の上を歩かせてくださいですね。そんなことを言うペテロらしい。そして大胆に一歩踏み出すことができるペテロ、ところが次の瞬間に沈んでしまうペテロ、まさに浮いたり沈んだりのペテロ。でもペテロの良いところはここで、主よ、イエス様助けてくださいと叫んだことだと思います。自分の力で解決しようとあがくのではなく、もう一度恥ずかしげもなくイエス様助けてくださいと叫ぶことができるペテロ、ペテロらしいと思いました。 イエス様は信仰の薄いものよと言われたけれども、ペテロを捨てておきません。私たちが立派な人ならば、私たちの信仰が立派なものであるならば、イエス様は助けてくださったり恵みを注いでくださるわけではないのです。私たちの信仰が弱く、信仰が薄いことなど、もうイエス様は知っておられるのです。その上で、そんな私を、私たちを選び出し、私に近づき、私に声をかけてくださる方です。今日の暗唱聖句にも選ばれていますヘブル人への手紙12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさいとの言葉は確かです。私たちをこうしてイエス様の前に招いてくださり、信仰を与えてくださったイエス様が、私たちのその信仰を完成させてくださる、その日まで目を離さないでいたい、そう願っています。最後に他の弟子たちの姿も見ておきます。弟子たちは皆一緒に船に乗って送り出されたはずですが、ここまで弟子たちの姿があまりありません。最後にペテロがイエス様と共に船に登ったところがあります。ここだけもう一度読んでみます。32節33節、そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。このマタイの福音書の8章の27節で、やはり湖の場面がありました。湖が荒れたとき、黙れ静まれというイエス様の言葉ですっかり湖が凪になったとき、弟子たちは驚くばかりです。そして互いに、この方はどういう方なのだろうと言っていました。まあ、疑問形のような表現であります。この14章の33節では、最後に誠にあなたは神の子ですとの信仰告白をして、その場で礼拝をしています。5000人の給食、その奇跡を経験したとき、群衆は自分たちの望む預言者メシアを求めていた。その人たちと一緒になってではなく、自分たちだけで船の中でイエス様を救い主と告白することができたんです。ようやくとも言えるかもしれません。どういう方なのかという疑問を持った、まあ、疑問を含んだ言葉とは違って、信仰の告白の言葉へと変わっています。私たちはイエス様のことをより深く知っていく中で、私の救い主と信じることができるようになり、まあ、信仰の告白へと導かれていく。そしてさらに私たちは成長することができる。目を離さないでイエス様を見ていきましょう。ある人はこのペテロのように大胆に近づきたいと願い、ある人は船の中から慎重にその様子を伺いつつ船の中にいるかもしれません。そうすればイエス様が私の腕を取り、困難から引き上げてください、助けてください。そしてイエス様と出会い、イエス様を深く知っていくときに、私たちはあなたは神の子ですとの信仰の告白に導かれるのです。それはイエス様の言葉に従って歩み続けること、困難の時も恐れないでイエス様の言葉に従ってイエス様の愛から目を離さないで歩み続けること、それがすでにイエス様と出会ってイエス様に送り出された船に乗っている私たちを一番にするべきことだと、この箇所から覚えています。お祈りをさせていただきます。万物を作り命を与えてくださる大いなる神をたたえて、心からの賛美の声を上げます。あなたは私の信仰が薄いことを知っておられた上で、なお私を見捨てることなく私を助け、困難や悲しみその強い御手で引き上げてくださるのです。ありがとうございます。あなたから目を離しません。あなたに心を注ぎ出して祈り求めます。失敗をしても悔やんでもすぐにあなたに叫びます。 どうぞ今週の私たち何も一人一人あなたに送り出されていくものとして、朝に夕にあなたに祈り、あなたにある喜び、それを感じて過ごしたいと願っています。なお弱い私たちですから、聖霊様はどうぞ私たちのうちに働き、私たちの間にと働いてくださって、この一週間を一日一日導いてくださいますようにお願いをいたします。すべてをあなたの御手に委ねます。心からの感謝をしてイエス様のお名前を通して御前にお祈りします。アーメン。御言葉に応答してしばらくお祈りしていきましょう。